りましたね。
ごめんなさい皆さん。
すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいの3分ぐらい。
心からお詫びを申し上げます。
すいません。
今日はこちらはもう日が変わっちゃいましたね。
ええ、もう
日は変わってない
時間が変わっちゃいました。
こっちは今、ブラジルサンパウロはですね、今、
お昼の
12時45分ぐらいですか。
はい。
で日本は今11時45分ぐらい、
ね、間もなく深夜夜中0時ごめんなさい、
待ってた皆さん本当にすいません。
サーバーが
で、サーバーとこれはADSL っていうんだっけ、
はい、
の高速回線なんですけど、
はい、
それの接続のサーバーが落ちてましてですね、
はい、
ずっと入れなかった。
そう
でもう片付け始めたんですよ。
そう諦めて、
そしたらねプッと入ったんですよ。
ごめんなさい岡村さん、すいません。
皆さん本当に申し訳ないんですけど、これから始めさせてい
ただき
たいと思います。
もうみんな帰っちゃってやめちゃったかな、うん、ごめんなさいね、岡村さん。
本当に待ちくたびれて、
もう桜田さんも6時に起きてきたんだけどね、うん、今日は
岡村さんのね審判の方々もね、待ってらっしゃった方いらっしゃると思うんですけど、
申し訳ない、
分かってる人にはメールでね、お知らせして、まあサイト見てる方はまあお知らせ見ていただいたと思うんですけど、
でも1時間ぐらい、ね、今か今かとやってたからお知らせもちょっと遅れちゃったけど、
本当に申し訳ございません、
すいません。
それでね急遽始まったんで、予定してた最初いつもやってるコーナーですね、先週のブラジル
日和は、ブラジルニュースは、うん、はい、
これはちょっと
今日はとりあえずはお休みさせていただいて、
ミオさんすいませんね、
ごめんなさい。ミオくん、
ミオさんもも
うごめんね、
どっか行っちゃったかな、もう
かもね、
すいませんでした、
本当すいませんでした。
それで
早速、岡村大先生の
今日はゲストコーナーからも始めちゃうと思うんですけど、
はい、
岡村さんに、
電話してみちゃう、
後にしようか、
後にしましょう、終わった後にまたですね、電話してみましょう、
はいはい、それではね今日のゲストコーナーはですね、記録映像作家の、
はい、
岡村淳さん、はい、まあ、いろいろと今ですね、こちらのコロニアに話題を提供してくださっている、それで非常にとにかく、今超人的なスケジュールをねこなしてらっしゃって、
そう
できたら生で、ね、登場いただいて皆さんと、
はい、
会話してもらいたかったんですけど、
はい、
それはもう叶わずですね、木曜日に録音させていただいたものを今日、
はい、昨日一昨日ですね、
はい、流すということで、
はい、
あとでもし電話通じたら岡村さんにもちょこっと声で登場していただこうかなとは思っておりますけども、
はい、
今日は
岡村さんのホームページ見てからね、待ってくださった人すいませんでした、
じゃあ早速ですね、岡村さんのインタビューを、
はい、
やりますこれ、
やりましょう、ゲストコーナーちょっと
ゲストコーナー行きましょう、
はい、はい、それでは桜田さんね、今日いよいよ大物ゲスト、
本当に今日岡村さんなんですけど、
はい、
もう本当にね忙しいとこ今日は本当にありがとうございました。
いや、とんでもありません、お役に立てる
かどうか、なんかすごいハチマキしちゃってなんか、暑いごめんね、
いや、とんでもない、気合を入れさせていただかない
そんな気合入れないで、はい、
で本当にね皆さんお待ちかねだったと思うんですけど、
はい、
なかなかとにかく岡村さん今本当に超人的に忙しいという状態でですね、
もう無理やり、
作品の編集、
はい、
それから上映会と、
はいはい、
あと取材ですよね、
そうですね、日記も書かなきゃいけないし、
日記書いてるし、おまけに NHK と戦争してるっていう状態
ですね、はいはいはい、子供の面倒から何から何まで、
もうだ本当にね今日本当にもうしつこくわがまま言ってですね、
無理やり、 日本へ行
って大迷惑だった。
ごめんなさい。体温ある。
初めての夕方放送というか夕方放送みたいな。
それまあ今日はですね、まああのまあ岡村さんについてはね、いろんな報道もあると思うんですけど、まず声で、
はい、
ね、あの作品での声はね、皆さん聞いてると思うんですけどね。
そうですね。う
ん、それからまあ講演会でも聞いてますけど、より普段の岡村さんに近いその声をですね、字が読めない人でも岡村さんが分かるというような形でですね、ですね、まあ、だから岡村さんっていうのはどんな人なのかっていうことをですね、中心に、
はい、
まあ、ドキュメンタリー論なんかも含めましてですね、岡村さんに話を
伺いしたい。
じゃあ、
もう嫌なことは嫌だと答えないと、カットカットで。
嫌なこと大好きですから、ね、嫌なことは進んですると。
まずあのこう、今私から見ると目の前にしてるお二人、同い年、
そうなんですね、
桜田さんと岡村、同級生、同じ年に桜の
岡村さんはですね、それでね、
何年に生まれたの？
1958年11月7日生まれ。
おお、なそれ桜田さんが答えていいの？岡村さん
は。いやいや、それはやっぱり解説ですから。
はい。
目黒区で生まれてるわけですね。はいはい、これあの年とですね、場所が僕と同じなんです。
桜田さん何月生まれ？
僕は7月なんですけどね。
じゃあ桜田さんの方が3ヶ月、
うん、年上なんです、
ね。ああ、月上って言うんだよ。そうか。どんな少年だったんですか、うん、岡村さん。
そうですね、まあ、あのおとなしい、まあ、少年でしたですよね。で、少年という意味では、まあ、あの体育がとても苦手な、学校の体育の時間が、
私も、
うん、っていうような
ですね、僕の想像するにはね、多分クラスの後ろの方で、うん、あのウルトラマンごっこを多分やってたじゃないかなという、
うん、まあ、そこまではあんまり体はあんまり動かさない
でも頭良かったんでしょ。
うん、どんなもんでしょうかね、まあ、
僕も
お宅のご主人ぐらいじゃないですか。検察
で言うとすご
く、ね、良かったですよね。だって目黒あれ違うとこだっけ、だから有名な高校でしょ。
うん、おとなしかったんですか？おとなしかった。学級委員とかなんかやって、なんか、割と左翼的な子供だった
んで、小学校の頃はせいぜい図書委員とかそれぐらいだったでしょうか
ね。そう、目立たない子、
はい、うん、目立たないこともないかと思いましたけどね。
うん、は
い、
勉強はよくでき。
うん、あんまりあの家で勉強するとか、塾に行くとか、そういうことはあのした覚えはないんですけどね。その程度の勉強でした。
で、僕ね、一つ、うん、そのなんか、今ね、岡村さんが、まあ、記録映像作家として活躍されてるんですけどね、
うん、
なんか子供の時に、うん、そういう刑事みたいなもの、なんていうかな、そういう、こう示唆するような、なんかそういうことはあったんかなっていうことをちょっと
聞いてて、そうですね、あのドキュメンタリーとかノンフィクションということで言うと、うん、まあ小学校の時の読書の中で、うん、いわゆるノンフィクションものっていうのは結構世界ノンフィクションみたいなね、まあもちろん子供向けのやつですけど、そんなのはあの好きだったことは確かですね。
どんなの、例えば、
まあ、タイタニック号が沈んじゃったとかね、あの硫黄島の玉砕とか、まあ、それこそあとは、まあ、考古学に連なるようなエジプトツタンカーメンの呪いとかね、あのアンコールワットの発見とか、そんなの結構、今にして思うと結構好きで読んでまして、
ね、小学校の時から、
まあ、小学校、まあ、高学年ぐらいでしょうけどね。
そ
うな
のね。ああ、偉いね。
偉いっすのともたちょっと、
なんか子供の時から、親の財布からお金取って映画見に行くとか、そういう
ことは。ああ、そこまでは結構、あの映画も、あの映画そのものはやっぱ中学になってからですね。小学校の頃は特に、あんまり、せいぜい怪獣映画を少し、兄貴と一緒に見に行くくらいでしたでしょうか。
あ、岡村さん次男、男2人、
ね、
あの桜田さんも男は2人で次男で、変な子ねって言われてたんでしょ。岡村さん親に何と言われてた。
まあ親が変でしたからね、まあ、
この俺がまともだった。で、まあ、じゃあ大学はそのあ高校ってどこなんですか。そのどうでもいい、
高校、まあ、都立大学附属高校と、まあ、別に僕の時はそれ別に好きに選んだわけでなしに、いわゆる都立高校はいわゆる軍政というやつなんですよね。
はいはい。
そして僕らクラブ活動
みたいな、はい、
クラブはあの中学の時はあの自分で模型物を作ったかな、なんかあの模型ですね、あ、そうか、プラモデル少年だったんだ時があるんですね、中学
タミヤ、
タミヤですね、
ですか、
タミヤがベースでしたけど、あれの特に第二次大戦の
戦車
ドイツとか、あと日本軍関係ですね、あれは結構、それこそ中学の頃はプラモデル屋さんになりたいみたいなね、確かに今思えば
へえ。
それまだジオラマですよね。ジオラマを作って、
あのヤスリでこう、あの艶消しして、
もうそのやっぱ汚れの出し方とかですね。
それを最後写真撮るとか
する。写真まではその頃なかなかそういう写真っていうのが今のようなあの身軽じゃなかった、気軽じゃなかったですからね。作るぐらいで、でも結構でも、当時の先生方に嫌われるような南京大虐殺とかですね。そういうのを
中学の時から
ですね。あれは中学ですよね。そんなことありましたよね。
すごい読書量だったんでしょうね。
うん、まあその南京虐殺に関してはあの当時あのあれは戦争と人間という映画ですね。あの日活の、それでそういうシーンがあったもんで、それなどを参考にですね。72
分の1ですね。お父さんってどういう方なんですか。
まあ父はあのいわゆる町の工場、あの僕の祖父の大学に作ったあの町工場の、まあ、職人だったわけですけど、それでうちの父もまああの気に入らないことやらねえみたいなですね、まあ、いわゆる職人肌っていうことは確かに ありましたね。
うーん、お母さんは、
母はまあそれこそ、父の収入があんまりないもんですから、うん、結構それのバックアップというかですね、それで結構苦労していたんですよね。小さい
頭の言い方だった
から、まあ、頭はよくわからないですけど大久保常ほど、
それで、聞いていい？
おいいよ
じゃあそういうふうにどんどん行って、なんでね早稲田大学 その文学部を選んで考古学の世界に入った。
そうですね、考古学っていうのは、まあ、あの中学ぐらいからあの模型からだんだん映画を見るようになって、うん、あの高校の時は本当映画一筋だったですよね。あの映画を見るのと、あと、まあ、当時ですので8ミリ映画を作るという、はい、あと、まあ、学校で16ミリ映画の上映もやりましたね。
それはもう作ってたの、高校の時から。
高校の時は8ミリ映画ね、作ったのは8ミリで。
それ映画研究会ってやつ、
自分であの映画研究会っていうのを出来上げまして、あの仲間を騙して、基本的に、まあ、今思えば今と同じシステムですよね、うん、自分で。あの劇画ですから脚本を書いて、うん、撮影から編集から監督からね、うん、あと、まあ、うん、自分で出演もしたりして、あと仲間から、あの先生たちも騙してこう、
いや、それはドラマですか、いわゆる。
まあそうですね、それこそ唯一の作品がザッツエイケンテイメントっていうんですけど、うん、まあ、あの当時ザッツエンターテイメントっていうね、いわゆる映画が MGM ですか、うん、映画がありましたけど、うん、それをもじって、あのその映画研究会の英検を兼ねてですね、うん、まあ、もじって、うん、あのまあ、いろいろ、まあ、あのつまらない高校の生活をいろいろな、まあ、あの映画に例えながらこの、うん、パロディするというような感じの映画
ですね。いや元はミュージカルも、
あ、まあ、あのそういうことはなしんですね。あ、
題名だけパク、
そうですね、で、まあ、あと中身もなんかもいろいろ、まあ、くだらない、まあ、自分で言ってはあれなんですけど、まあ、いろいろな映画をもじりながら、うん、あの豊岡線急行殺人事件とかね、あの、まあ、オリエント急行殺人事件というのが当時ありましたけど、まあ、別に豊岡線急行変人事件か、そういう、まあ、まあ、くだらない、まあ、あと、まあ、フレンチコネクションをもじったハレンチコネクションみたいなね、まあ、そういう短編の中でいろいろこうがいろいろ出て入ってる、
ハレンチものをねもじった感じの、
それだけど、もう自分でじゃあ編集もして、
編集しましたね。
それこそ脚本編集、
もう全部やりましたよ、もう。
出演、
じゃあもう岡村さんはもうまた中心人物。
もうまあ僕は言うのもなんですけど、まあ僕があの遊びにいろんな人間をでばくらかして巻き込んだっていう感じでしたよね。
今その時の仲間はなんかそういう芸、
それこそまあ一人はかなり昨日になりますか、かなり使えるメールをくれまして、ね、そのメールを昨日ぐらいから。僕の日記サイトにアップしようと思いながら、ちょっとバタバタしちゃってしてないんですけど、彼は僕以上にその映画にこだわってくれてですね、彼はその後、まあ、あの教員になってるんですけど、自分で高校の教師やってる時に、映画研究会かなんかの顧問をやりながら、その生徒にそれを見せたりとかですね、やってたようですよ。僕が当時はもう本当にドキュメンタリー作りで忙しくて、そんなものを忘れてたんですけどね、その映画の道に、僕の作った8ミリ、まあ、彼も出演してるんですけどね、いろいろやっててくれたようですよ。
でもそれだとですね、日大芸術学学部行こうとかっていうの
が、まあそれよりも当時またもう一つ僕が まあ、例えば小説で言うとあの松本清張あたりが好きでですね、ああいう世界が、
うん、
その中からあの、まあ、松本清張自身も結構凝って研究していたあの邪馬台国ですね、卑弥呼の邪馬台国、当時、まあ、邪馬台国ブーム、邪馬台国論争みたいなのもあったんですけど、
うん、
そういうものに対する関心があったんですよね、うん、でまあいろいろ、まあ、その当時もあの新書かなんかの邪馬台国はどこだみたいな本がもうご当地邪馬台国ぐらいにもやたらに本が出てたんですけど、
うん、
なんかそういうのを読めば読むほど何かあの、まあ、もういい加減なこと書いてるわけですよね皆さんね、
うん、
でその中であの、まあ、例えば考古学的な証拠が見つかればもう有無を言わせないわけですからね、
うん、
例えば卑弥呼の墓はどこにあるんだとか、それを、うん、その古墳はどこだとか、
うん、
あと卑弥呼があの義の当時の中国の義の国からももらった金とかですね、
うん、
金の犯行が そういうあの場所が分かれば、うん、もうズバリです、ね、文献なんていうのもいくらでも解釈できるわけですね、
はいはいはい、
南と書いてあるのは現
実だと、
うん、ですけどそういった点でそのあの考古学っていうものに対して惹かれていったということですよね。あとそれとやっぱあの漠然と早稲田の文学部っていうのに対する憧れがあって、うん、まあ、それこそ当時だったら五木ひろゆき青春の本とか、
あと
あの、当時僕の、まあ、映画少年でしたけど、うん、日本のかなりの映画監督っていうのは、うん、早稲田文学部出身、まあ、中大も含めて多いんですね、
はいはいはい、
そんな点で、まあ、映画の関心、考古学の関心などから、うん、早稲田の文学部を、選んだんですけどね。
でその時は映画監督になりたいのか、考古学の道に進みたいのか、どっちとかっていうのあったんですか？
そうですね、あの映画監督っていうのを非常に憧れていましたけど、
うん、
かつあのあの正直なところ僕あの映画っていうのは大学で学ぶものなのかなっていう疑問があったことは確かですね、それも大学ではあの学問って言いますかね、それをしてみたい、うん、あの考古学のフィールドワークっていうのをしてみたいというような、
う
あので何も特に調べたりしたわけでもないんですけど、
うん、
ベロベロンという感じでそういう方面、
じゃあその中で例えば本当だったら映画だったらなんていうの、あの東映とかそういうね、日活とかいろいろ映画館に行くんじゃなくって、就職したのはドキュメンタリーのそういう会社の方に入ったわけですね。どうしてそっちに？
そうですね、まあ、大学時代は一通り、まあ考古学の、まあ、遺跡の発掘ということで、まあ、本当に日本全国の遺跡、自分が掘りたい行きたいといったところは結構行って、
岡本さんちゃんと4年で卒業したの？
4年ですね。
偉いね。
岡本さんあれですか、あのストレート？
いや、浪人してますね、
うん、どこ？早稲田予備校。
早稲田予備校13人校
、ね、あとね、僕大学でお勉強なさったのが、その現代日本文化に潜む縄文文化の痕跡っていうんですけどね、
うん、
これ具体的に例えばどういう、
もうまあこういうまあ人をなんか煙に巻くようなことが結構、まあ、特にまあ大学時代は今はもう全てのことしかやってませんけど、で、まあ考古学、もともとはあのやあの邪馬台国の関心から考古学 に憧れていたんですけど、うん、そうですね、大学に入る頃にはまあ縄文文化っていうものに対する憧れですよね、
うん、
で皆さんも多分あの縄文というとあの土偶とかね、あの縄文 の岡本太郎あたりが爆発だみたいないうような、あのすごい強烈な土器っていうものはある程度イメージがつくかと思うんですけど、
うん、
一体あれらを作っあれいうのどういう作った人と、うん、まあ、少なくても僕なんか目黒区で生まれ育ちましたけど、目黒区からも出てるわけですね結構、うん、
ああ土器がね、
縄文の土器から土偶からですね、
うん、
で自分と同じ土地で、生きてきた人たちが作って、あのちょっと今では考えられないようなすごいものを作ってるわけですけど、
うん、
一体その人たちそのもの、あとその人たちの文化と、
うん、
今、うん、生きている私たち日本人っていうのは、
うん、
どういう関係があるのかなっていう、関係がないのかな、あるいはあるのかなっていう、あるいは何かを受け継いでるのかな、それとも何もないのかなっていう。
岡村さん的にはその結果はどうだったんですか？
そうですね、例えば非常に例えば驚々しい点で言うと、まあ驚々しいってことは、まあ、どうかと思いますけど、さすがに今はあまりやってないかもしれませんけど、
うん、
長野県の方で例えば赤ちゃんを産んだ後の、あの後産とかエナって言われるような部分ですね、
うん、
あれを、
うん、
なんか亀とか壺に入れて自分の家の 一番人の分なんか玄関に埋めるとかね、そんな、うん、あの今はさすがにやってないかもしれない、ね、
台盤のこと、
あ、まあ、台盤ね、うん、まあ、茨城あたりでやってるかもしれませんけどね、そういうこととか、あと、まあ、例えばあのどんぐりね、うん、あの奈良や菓子や椎の実、土地、あるいは土地の実などを渋抜きをして食べるとか、まあ、そういう部分はある種かろうじて日本の中に残っているか残っていないかという部分かと思うんですけど、まあ、僕もそういうものを調べることもあって大学時代は結構いわゆる山村ですね、山の中の村、発掘、遺跡の発掘作業で、あのお金をくれるような発掘もありますんで、アルバイト的に、それで稼いではどっかあの旅にあの行って、山村に行って、行くと、なんか今時の学生はとか、すいませんとか言って、なんかおじいさんに説教されながらいろいろ聞くみたいなことをやってたんですけど、まあ、そういうものをもう超えて、まあ、結局、まあ、縄文文化、縄文時代の人っていうのを考えると、まあ、一つの言葉で言うと、まあ、快楽原則という言葉があるんですけど、何か楽しいことを遊びでやっちゃうと、あともう一つ、あの快楽原則に、対比する、それと何ですか、対抗する言葉として、あの現実原則というのがあるんですけどね、あの、まあ、現実の日、あの例えばあの苦労しながら汗水垂らしながら、あの稲作をするとか、お米を作るとかね、日暮らい言いながら、あのなんとかあの食うために働くというのが、まあ、あの一つの言い方をすれば、弥生時代以降は結構そういうことが多かったと。まあ、縄文時代の場合、もうちょっとあの遊びながらといいますか、例えば狩猟ですね、狩猟採集という言葉を言うと、何か下げ墨的に低く考えられることようなものを傾向もなきにしもあらずかと思うんですけど、狩猟というのは狩りですから、ハンティング、今は普通ね、もう高級なレジャーですよね、あの狩猟なんてしたくてもできるもんじゃないと、でそれはゲーム的な感覚でね、あの取れるか取れないかと、あと採集っていうのも別にあの拾ってくるんですから、自分が苦労して何か植えたものをね、あの雨風を恐れ、あのビクビクしながらっていうんでなしに、例えば潮干狩りで何か取ってきちゃうとかいう感覚で、まあ遊び的な感覚ですよね、ゲームの感覚 でそうしながらあの食べていけると、まあ縄文時代の話ですけど、それであれだけ今あの相当なアーティスト、力のあるアーティストでもこれだけのものはできないと言われるような土器とか土偶を作っちゃうと、でああいうものを作るのはかなり相当お祭りなどもやってたことが伺えるわけなんですけどね、一体どうしたらそうやって、まあ、遊んでアートしながらね、レジャーしながら、まあ、それが結局まあ、本職なわけですよね、そういうものに対する憧れ、あとこれは良人賞ですか、遊びをせんとや生まれけんって言葉がありますけど、まあ、そういう、やっぱ自分っていうものは、人間っていうものは遊ぶために生まれてきたんじゃないかなというようなことですね。
岡村さん今遊びある？
まあ、まあ、はっきり言ってもその遊びっていう言葉もなかなか奥が深いんですけど、まあ、基本的に僕の仕事なんて、どこまで仕事でどこまで遊びレジャーかっていうのはなかなか区別がついてませんし、だからそういった点ではまあ遊びと言ってもいいと思うんですよね。で遊びというのは結構語源的に言うとかなりもともとは天皇に使うような天皇が茨城に御行幸を遊ばれたとかですね、そういう意味のことで、やっぱ神との行為っていう部分がある日本語の中であるわけですね、神日本的な意味での神様との関係の中で遊びっていうものがあるという部分で、いやちょっと遊びだよっていう、いうのとだいぶニュアンスが、私はおじさんにもて遊ばれたとかね、そういうのとちょっと違うニュアンスのもっとノーブルというか神聖な行為であったという意味で、宗教的な遊びというものですね、
岡村さんのですね、精神的な元の部分がなんか縄文にあるという、
まあその縄文時代は有名なんてっていう歌が後からこのもの思うものっていうぐらいのものでですね、やっぱ縄文に対する憧れ思いというものは今でも時々ありますよね。そして、縄文について考えてたことっていうのが今アマゾンのことを考える上でもとても有効ですし、あとまあ人間何のために生きるかっていう部分でもですね、縄文文字のない文化、まさにそういった意味では物言わぬ文化なんですけど、そういう私たち の日本列島にいた縄文の人たちからどうやって、何を引き継いで、何を学んで何を否定していくかっていうのは考え、もうこれは世界的な意味でも考えていっていい問題、あ、まあ、環境問題も含めてですね、 思ってますね。
じゃあ岡村さんは大学時代にさ、そういう考古学とかやっててさ、いわゆる普通のやる好きやっちゃおうとかチャラチャラみたいなそういうサークルなんて全然、
それは憧れあるんですけど、なかなかこうあの姉ちゃんに振られる一方で、まあ、あの泥臭いとかね大学に行ってもあの相手にされない、あの実際この作業ズボンにあの鉢巻きみたいな世界でしたからね。あ、そういう発掘現場から大学に行くみたいな、大学から発掘現場に行くみたいな。そしてまあそもそも僕も大学に入ってあの映画のサークルを覗いてみたんですけど、うん、僕はもう高校時代に1年間300本映画見てたんですよ、
はいはいはい。
まあ、今ならね、まあ、ビデオだなんだかんだで結構可能でしょうけど、当時はなかなかそんな1年に300っていうのはそうできるもんじゃない、ね、
お小遣いだってどうしたんですか、
まあ、あの僕は東京にいましたから、映画の試写会ですよね、映画の試写会とか、あとまあ本当は18歳未満を禁止なんですけど、
うん、エッチ映画、
まあ、エッチはともかくとして5本立てぐらい の, あのオールナイトですよね。
あ
の結構東京では渋いのがあの、
はいはい、ヤクザもの
文芸地下ですね、
オールナイトは文芸座の上になるんですけど、ね、ああいうところとかで結構本数は稼げたっていうことですね。あ、まあ、そんなこともあって、映画っていうことで大学に覗いてみたんですけど、うん、一つには結局映画っていうものをあのイデオロギーで見るというかね、そういうサークルと、うん、例えば僕は映画まず自分として面白ければいいと思うんですけど、うん、例えば山田洋次はまあ共産党だからダメだとか、うん、まあ、当時はあと僕市川コン、あの映画監督市川コン好きだったんですけど、うん、市川コンは結構まあ、あの横溝正史シリーズ撮ってましたよね、うん、だから市川コンはあんな、
植物みたい
なですね、あれなんかちょっと違うんじゃないかなと。でそういうふうに言ってる人は、まあ、僕ほど映画見てませんしね。あともう一つやる合コン目的の、そのどっか本庄の姉ちゃんとか、そのそういうのと何かアトミの姉ちゃんとかね、そういうの狙いの映画サークルと。僕は結構硬派で映画見てましたから、そんなにあのそういう不純異性行為のためにね映画を打診するか何事かっていうような思いがあって、でそれでまあ、映画にあのサークルに絶望をすると、うん、あと早稲田の文学も映画の授業いくつかありましたけど、うん、どうやったら こんなに映画っていうものをつまらなく話せるかなと思うぐらいつまらない授業でしたね。正直なところいくつか出ましたけど、
先生聞いてますか、聞けよみたいな。
でそれがあまりに面白くないということもあって、まあ、映画もほとんど見ちゃったし、
うん、
でまあ、そのスクリーンのに対峙してスクリーンの向かい側にいるよりも、もっと自分が、うん、ちょっとまあ大げさになりますけど、映画的に生きるというか、もっと自分が現場に出ようという思いで、う
ん、
考古学あるいは民族学的な調査というものに自分を追い込んでたっていう部分がありますよね。
私見てて全部できるわけじゃないですか、それこそ高校から作って撮って自分も出てとかって、なんか結構岡村さん出るのが嫌いじゃないんじゃないかなと思ったんですけど、どうですか。
まあ、嫌いではないでしょう ね、中には嫌いだ
っ
つって好きな人もいますけど、僕はあまり自分から嫌いとは言いませんよね。
どれが一番好きですか、例えば撮るの、コーディネートするの、喋るの、出るの、映画いろいろな役割あるけど、監督もちろんね、
うん、まあ、そういうことについてはあの今やってるやっぱドキュメンタリーを作るっていう意味ですね。その出るのは結局その僕が出る方がそのドキュメンタリー、僕のドキュメンタリーにとってあるいは見る人にと分かってもらうために有効だし効果的だという部分で出る、出るとき今一人でやってますから、今の場合はどうやって自分を自分で撮るかっていうのが あるわけなんですけどね、まあ、そういう点での、まあ、一つの狂言回しとして自分をあえて出すという部分とか、それなりの言わせてもらうと効果を考えてと、出ちゃったっていうようなつもりで、春と夏にエキストラで出ちゃったとかそういう意味で出るっていう気はあんまりまるでないという意味ですよね。
あと私が、まあ、ちょっとあの話が飛んじゃうかもしれないか、岡村さんがすごいなと思うのは、自分がドキュメンタリーでその撮った人たちともうとことん付き合うじゃないですか。そういうところがまたすごいなっていうか、まあ、中には亡くなられちゃったか方をね、それこそアマゾンの時を撮ったりとかもするし、あとはまあ高齢者になって亡くなっちゃったとか、あとまあ生きてる方でも岡村さんがもうなんか取材をした人という関係じゃないぐらいこうなんて親戚以上のある意味ではっていうつながりもどんどんどんどん増えていくじゃないですか。そういうのは自分の中でどういうふうに処理してるんですか。
そうですね、まあ、僕はそういうことがしたくて、まあ、そういうことも含めてドキュメンタリーを作るという、うん、ことを 選んであのブラジルにあの移民になったと思うんですよね。で決してそれ別に苦になりませんし、
うん、
でまあ人によっては結局例えば あのある取材をすると、まあ、これは別にドキ、うん、あの映像のドキュメンタリーでなしにルポでもいいんですけど、
うん、
例えば桜田ひろしを取材するとそれでまあ、あの一つの本を一冊の本を書くあるいは1時間のドキュメンタリー作ると、
うん、
それが終わったらもういつまでもその桜田なんかにこだわらずにね、うん、そんなものは済んだことだからもっと違う松本浩二を取材するとか、
うん、
いうのがプロだという人もいるわけなんですけど、
うん、
そういった意味では僕は別にプロでなくていいと思ってるんですね、
うん、
一回やっぱ桜田さんを書く点でそれあのやはりあの、うん、桜田さんはやはりある意味で愛してね、
うん、
ラブレターをまあ、事前にはね、ある意味ではラブレターのようなものを送った上で、うん、その人のことを書かせて、あるいは撮らせていただいたんですから、
うん、
それでそれ終わって、あっかんべえっていうなら、あそれ、うん、その愛した自分に対しての裏切りじゃないかなと思うんです
ね。あ、なるほどね。
で、それでプロでなければ僕は別に、プロでなくてもいいと。
うん、
とにかく、うん、その一回付き合った人といることが心地よいですから、
うん、
ある意味でね、
うん、
その人と、まあ、ドキュメンタリーとかそれにとってエンドマークとは何かと、
うん、
1時間30分の番組のおしまい、はい、おしまいとやったらもうそのエンドで、
うん、
次の全く違うジャンルに挑戦していくのがいいのかと、
うん、
いう点には別に僕は不器用でも素人でもいいと思う、
うん、
その人の、まあ、また桜田もう一発当てようとかそういう気あんまりないですよね。その桜田さんもいいですよね。ネタはないでしょうし、
まあ、そういう今ね岡村の境地に至ってるんですけど、
うん、
まあ、実際プロとして就職なさるわけですよね、
う
ん、
そうね、
これが、日本映像記録センター、
はい、
そうですね、
就職なさって
です
ね、うん、
はい、
牛山純一代表プロデューサーにドキュメンタリー作りを叩き込まれるというのが敵叩かれたんじゃないかっていうことを想像したんですけど
いや、 やっぱ牛山さんというのは本当にすごい人でしたね、うん、本当に怖い我が永遠のトラウマと言いますかですね、
うん、
いうぐらいの、まあ、本当に叩かれたこともありますし、
うん、
当時結構暴力のある世界でしたからね、
うん、
まあ、いい悪いってことはよくわからないですけど、
うん、
そういう中でまさに叩き込まれたっていう、まあ、牛山さんだって別に見込みのない人とか別にどうでもいい人には別にわざわざ叩くても痛いでしょうからね、岡村の頭なんて硬い石頭ですからね、
うん、
いう部分の中である意味では、うん、恐怖の中でやってたって言いますかね。
いう何歳ぐらい上の方だったんですか。
そうですね、牛山さん亡くなって、あの時でも50代だったかな、牛山さんがね。
20代の
生徒、僕が大学を
出て同期の人とか何人かいたの。
同期の僕の時はですね、いわゆる制作部門ですね、日本映像記録センターの、うん、いわゆる番組を作るのは僕だけでしたね、
うん、
あと日本映像カルチャーセンターという、うん、まあ、同じ牛山さんがやってるライブラリー部門といいますか、
うん、
それで、まあ、上映する部門、そこには2人入りましたけど、
うん、
彼らも1年持ったかな、
大
概、まあ、僕の前後の人も1年どころか3日とかね、数ヶ月とか、そういうで去っていったっていう、まあ、いろんな手を使って入ってきても、その辺が去っていったっていうのはほとんどでしたよね。
ああ、そう、じゃあ5年も持ったっていうのは本当に数少ない。
あ、まあ、僕は言うのもなんですけどね、
して、
まあ、僕はほとんどそのうち半分か半分以上は現場海外の取材に出てましたしね。
その牛山さんの代表作って何なんですか。
牛山さんはそれこそ、まあ、有名なのは南ベトナム海兵隊戦記とかですね、
うん、
彼がまあ、日本テレビ時代にやった南ベトナム、あ、ごめんなさい、まあ、有名な作品ですよね、
うん、
その他彼はまあ、プロデューサーでしたので、いわゆる日本テレビのノンフィクション劇場というドキュメンタリー番組ですね、
うん、
そこで例えば大島渚さんとか、
うん、
大島渚さんの忘れられた行軍という、まあ、素晴らしいテレビドキュメンタリーがありますけど、
うん、
まあ、そういう、まあ、映画監督としても有名な人たちに、うん、ドキュメンタリーを作らせていると。
へ、
あと、まあ、水俣病の記録で有名になった土本、我々天正さんと呼んでますけど、土本則夫さんも、
うん、
初めて水俣病ときっかけを持ったのはやっぱり牛山さんのこのテレビドキュメンタリーですよね。
牛山さんも早稲田？
早稲田ですね。
で、その時に、まあ、そのいわゆる素晴らしき世界、
素晴らしい世界旅行
とかが、まあ、やっぱり当然牛山さんがプロデューサーで で、その元で働いて、岡村さんももう第一線で海外バンバン行くようになって作ってったわけですよね。
そうですね。まあ、内山さんはその頃もあの日本テレビを出て、あの独立、うん、あの日本映像記録センターという会社を立ち上げてましたので、
うん、
いちいちあの番組あいくつかの番組しかあの実際のプロデュー名前はプロデューサーでしたけど、実際にはあの、まあ、僕の上司にあたる、
うん、
まあ、ベテランディレクターが、
うん、
あの実際には面倒を見てくれましたけどね、うん、そういう形の中で、番組を作ってたんですけど、
そこの辺から要するにブラジルに行ってナメクジだとかコウモリだとかのドキュメンタリーを撮れと言われて撮ることにな
ってた、ね。まあ、基本的にあの最初のうちはあの会社というかね、西山さん、うん、あるいは上司が これでやれというテーマに、うん、ではいと、まあ、言ってやって取材をしていたわけなんですけど、
岡村さん、はい、初めての海外旅行ってブラジル？
あの初めてはですね、あの、うん、まあ、学生の時に、
うん、
一番最初は韓国に、まあ、それ遺跡ツアーでしたけどね、日本でいう古墳時代の遺跡を見るツアーに、
うん、
大学3年の時に行って、
うん、
大学4年の時には台湾に、まあ、それは個人で、まあ、民族学人類学ごっこって言いますか、台湾の場合はいわゆる高砂語族と言われる、かつて言われたような少数民族が、
うん、
まあ、分け方にもよりますけど8から10はいるってことになって、うん、まあ、少数民族に会いに行きたいという思いで、行きましたね、まあ、学生の時にその2つの海外旅行はしています。
はい。で、じゃあそのブラジルっていうのは仕事で始めた。
そうですね、素晴らしい世界旅行で最初の取材はあのフィリピンに3回行ってますけど、フィリピンでしょ。その後に、うん、まあ、チベット、これ当時チベットに入るっていうのは大変なことだったんですけど、
うん、
素晴らしい世界旅行、日本映像記録センター、まあ、牛山さんっていうのは結構中国とのかなり強いパイプを持ってましたんで、
へ、
あれは1982年か、
うん、
にチベットに100日ぐらいで、まあ、僕はまあその助手兼録音という形でしたけど、
うん、
チベット取材班に参加させてもらいましたよね。
はー。じゃあ特にブラジルに来てすごく驚いたとかそういうのはなかった？いろいろ海外渡ってるから。
あ、もうそのそうですね、その後にやはり一本立ちして初めてのこのナメクジっていうのはシンガポールでしたし、
うん、
その後が、ペルーとボリビアの取材をしてますからね。南米という点ではペルーとボリビア、それは、まあ、自然というか生物ものの取材でしたけど、
うん、
それを南米体験という点ではペルーとボリビア、
うん、
そうか。その後にヘビの取材で中米の、まあ、アメリカの取材をしてから中米コスタリカに行ってと、
うん、
それからブラジルに来てますんで、中南米体験は、まあ、
もう
一応あった上でブラジルに来てるわけですよね。
うん、そうか。いや、特にブラジルっていうきっかけは何かに衝撃的だったとかじゃなくて、奥さんに衝撃的だったとかそういう感じ。
もうそうですね、まあ、今の家内っていうか、まあ、家内にあったのはもう僕はブラジルに来たのが83年ですよね、
うん、
彼女に出会ったのは85年かそこらかな。でもそれまでにも毎年のようにブラジルに取材に来てましたから。
でもその頃はまだ住もうとは思ってなかったですか？
まあ、あんまりその住むってことが可能、まあ、現実的に可能だっていうことは考えてもなかったですよね。
うん、
住むってことができるっていうようなものは自分の中にそういう回路はまるでなかったですよね。
そうですね。
で、まあ、取材で基本的に日本から通うっていう、まあ、それも、はい、僕が行かせてくれっていうわけでなしに、
うん、
まあ、牛山さんが行けっていうから行くという、
ま
あ、いう部分ですよね。まあ、そんな感じだったかな。
うん、
それでどうしてですねというところなんですけど、ね、
うん、
1987年にブラジル移住なさるわけですよね、うん、
はい、
その辺 その決意というか、
ね、そうですね、毎年のように、まあ、1回来ると半年ぐらいブラジルの取材、が続いて、それで、まあ、僕なりに、やっぱより良いドキュメンタリーを作りたい、まあ、僕のいた会社で言えばより牛山さんに喜ばれるようなドキュメンタリーを作りたいという思いがあったんですけど、
うん、
なかなかその日本から通うと、日本から4月に合わせて何かポロロッカを取ってこいとか、10月に合わせてインディーを取ってこいというような、日本から日本のテレビのスケジュールに合わせてという取材、まあ、僕のいた日本映像記録センターは他に比べるとかなり今現地の都合を優先して長期取材をさせてくれたところでしたけど、
うん、
それでもやはり限界があると、
うん、
その現地の都合よりも 日本のテレビの都合が優先されるという中で、ジレンマが出てきたって言いますかね、はい、よりいいものを作るにはもう現地に住むと、現地の都合を最優先しなしてなければ僕の能力ではできないと。で、まあ、テレビ屋というのはもうそういうできないことをするのがテレビ屋というようなことも言われますけど、そういった意味での僕のはテレビ屋としては無能だったと思いますね。
嘘つきにはなれなかった。
笑ってる人に泣けと言えとか、ね、泣かせるとかですね、その逆をするとか、そういう能力はなかったんですよね。
ブラジルを選んだっていうのはそれはやっぱり題材としてってこと
ですか？そうですね。それで、まあ、あの最初も南米という意味でペルーとボリビアを知っていましたから、それから来ると、まあ、ブラジルはペルーとボリビアに比べると、まあ、当時のペルーとブラビにボリビアに比べればいろんな手間が3分の1ぐらいで済んだような気もしますよね。ガソリン一つどうするとか、資材のあれを、それでもブラジルはやはりなかなか手強いと言いますかね、できるって言ったことができないとか、いろんなことでだいぶ、まあ、先方ができると言ったら、僕が日本にできますと連絡すると、まあ、できないというようなことがあったわけで、もう畜生この野郎みたいなこともあったわけなんですけどね。まあ、その中でも本当に何か僕は相当頭も柔らかい方、柔軟なつもりでいたんですけど、それでも、まあ、本当かいなって思う、その話はさすがに嘘じゃないのっていうことが本当にあるというのが、これはだんだん破られなくなってきたと。そういった意味で日本で日本語の情報となって伝わっているブラジルなんていうのは、まあ、今でも知れたもんですけど、当時なんていうのはね、まあ、インターネットが入ったくれもありませんでしたから、本当にわずかなステレオタイプのもので、で日本のテレビ我々のやっていたのはちょっと違いましたけど、他のテレビマスコミなんていうのはもう同じ柳の下にも10匹の土壌ぐらいまではいいみたいな感じで、ほとんど同じような、で日本の日本人の期待するブラジル像ですよね。それをひたすら再生産するという、まあ、現地の都合が違っても逆に現地をそれに合わせると、ドキュメンタリーの取材をするのにも、僕らはもちろんそんなことやってませんよ、でもよその話ですけど、すでに日本で作った脚本があって、現地の人にこのセリフを喋ってください、ね、でそれ何なの、面白くもおかしく、僕に、まあ、それが面白い人もいるのかもしれませんけど、少なくとも僕にとっては面白くもおかしくもないし、現実のブラジルはちょっと僕は垣間見ただけでも、十分もっとそれを覆し豊かさがあるしと、でそういうことをの中にいたいなと、仲間に入れてもらいたいなっていう思い、
初めはね、それこそ自然を相手、プロロッカとか、はい、昆虫とかを相手の取材だったと思うんですけど、当然その中でスタッフとか、ね、関わってくる通訳の方でも奥さんでも何でもそういうので、日系人っていう移民っていうものに関わってきたと思うんですけども、一体いつからね、岡村さんの中でね、その対象が移民になって、その前まではブラジルの何来たって初め言われたのは自然相手のドキュメンタリーがほとんどだったわけでしょ。
はい、
どこでそれが変わっていったんですか？
そうですね、まあ、じわじわだと思いますね。で、僕がブラジル移住っていうものを決意した時には、少なくても自分の取材対象として移民っていうものは考えてもなかったですね。まあ、もちろん今まで移民という方々に、もちろんあるいは日系人にお世話になったからこそ、中南米でスムースに取材ができたわけなんですけど、まあ、最初にペルーに行った時もなんかやっぱ強烈でしたよね。なんかその日本移民、日系人というものの存在は、まるで意識もしてなかったですから、
はいはい、
それがいろんなとこから出てくるじゃないですか、
そうだよね、で
これは何なのかなと、まあ、それこそ学校教育で教えるものでもないし、漠然と移民というものがいるんだろうなっていうのは意識してても、やっぱり実際にこのね、
次々と出てくる、
これの濃厚さっていうのはありましたけど、その時は僕のやっていた番組がなかなか、あと、まあ、日本のこれはテレビとしてなかなかその基本的に移民日系人ってものは取り上げない、なぜかというと視聴率が悪いっていうことがありましてね、その中から基本的にそういうものにもう目を向けないってことがあって、自分なりにそれも無意識のうちに意識していたのかもしれないですよね。僕も基本的に民放の視聴率の番組をやってましたから、
それはどこでどうして変わったの？
そして、まあ、こちらに、ね、住むようになって、あと、まあ1987年にブラジルに来て、ちょうど1988年が、ブラジルに日本移民が来て80周年ということであったんですね、
はいはいはい、
でそういう時の80周年の頃は あの日系社会も今以上に元気が良かったし、あの日本のマスコミもいろいろもうちょっと元気が良かったっていうか、
うん、
いうんでかなりあの移民80年を記念したあの特別番組のあるいは取材ですね、それこそ今度ブラジルにも来るあの相田豊さんの、
はい、
乗船名簿シリーズ、あの時は20年目か20年目の乗船名簿の、うん、放送になりましたけど、
うん、
その時ですね、うん、まあ、たまたまその時これは前後がちょっと曖昧になりますけど、
うん、
これはまあ家内の知り合いだったあの日系2世の女性の映画監督、
うん、
あの静か山崎ではなしにあのオルガ普天間という、まあ、良心的な仕事をする女性の映画監督がいるんですけど、彼女が、まあまあ、シネマ屋ですね、あの、うん、ブラジルでかつてあの日系社会の中で、
うん、
無声映画を持って巡回映画をやっているシネマ屋についての短編映画を作るという時にあの、まあ、頼まれて結構僕は協力したんですよね、
うん、
で実あのオルガさんというのはほとんど日本語が分かりませんから、
うん、
実際のシネマ屋の人たちに話を聞いたり、あといろいろシネマ屋の小道具を作ったり、あとまあ僕は助演男優までやりましたけど、それで結局あの、まあ、オルガさんは劇映画でやりましたけど、僕は実際のシネマ屋のさんの話を聞くと、まあ、これは十分に面白いし、これをドキュメンタリーにしたいなっていう思いが、
はあは
あ
は
あ、あったわけですよね、
うん、
でなかなかただの、民放の人気番組ではなかなか難しい部分もあったんですけど、
うん、
そのシネマ屋の中にはあの勝ち組負け組の時のブラジルが日本が、うん、第二次世界大戦後に日本が戦争に勝ったんじゃないかと、
うん、
多くの日系人が、
うん、
考えて、うん、あのまあ、信じてですね、
うん、
負けたという人間をテロで、30人ぐらい殺害するという事件が、
うん、
起こってますけど、
はい、
その時にこのシネマ屋の人たちというのは、
うん、
当時あり合わせのフィルムをつなぎ合わせて、
うん、
日本が勝ったという、説明にしちゃってですね、
はい、
地方を回って、まあ、これほど成功した映画がないというぐらいの大盛況、はい、ワンヤワンヤの大変だったそうなんですよね、
はい、
でその話、そういうなんかそれダイナミックな話、
うん、
ちょっとなかなかこの
日本じゃ聞けないよ
ね、なんて言うんでしょうね、まあ、ダイナミック、歴史の中の一つのね、どういう形でいいんだろうな、盲点というか、その話を僕のプロデューサーだった牛山純一はとても喜んで、それに興味を持ったと。で、まあ、僕はフリーだったんですけど、おいそのシネマ屋の話を、やれよというようなことでやらせてもらったと。で、まあ、その当時1回番組やると2本大体作るってことになりますから、
うん、
そのシネマ屋さんと、で、まあ、その当時シネマ屋でもあって今もお元気な小泉照夫さんという方が、
うん、
当時は現役で食堂の親父さんをやりながら、
うん、
静止演劇研究会、静止はサンパウロ市というんですけど、うん、演劇研究会という、まあ、アマチュア芝居の一座ですね、特に旅芝居、人情、日本、まあ、日本の芝居ですよね、
はいはいは
い、そういう芝居をしながら、この間このラジオにも出た戸塚丸さんだ
ったり、はいはい、
いろんな日系の地方の、日系社会を回っていったと、でその小泉さんの旅芝居も30分のドキュメンタリーでと、
はいはい、
シネマ屋のも30分のでというのでやったという部分ですよね、
はいはい、
でこれはまあ僕自身好きな仕事でもあるんですけど、
うん、
視聴率的には決して良くない、やっぱり移民っていうものは良くないし、で当時ちょうど僕が放送したのと前後して、
うん、
相田豊さんの20年目の乗船名簿と、
うん、
でこれやっぱり僕にとって相当ショックでしたよね、
あ
で向こうはなぜ20年前のね、その、
うん、
移民が来るとき一緒に船に乗ってきてるわけですから、
うん、
移民が船になる前から撮影してるわけですからね、
うん、
それを元に尋ねていくと、うん、いかに僕がこちらで移民と写真してるって、やっぱちょっと
出遅れて
るんですよね、若いあれですから向こう20年かけてると、
うん、
でその中でというクラクラする思いをしながら自分は何をやっていくかっていうのがあったのは確かですよね。
なんかこうやって話聞くと、やっぱ若いんだな岡村さんって気がしてきちゃった。そうですよね。
若いです
、ね、
で岡村さんは、まあ、取材、まあ、取材対象としても、まあ、おそらく奥さんにも惚れ込んでですね、ブラジルに惚れ込んで、
うん、
まあ、移住なさって、
うん、
当時はまあフリーのディレクターを番組ディレクターをやってらっしゃったわけですね、
はい、
今まではなで、すごい大所帯だった、
その時は大勢の人間を使って、
そうですね、大勢といっても日本映像記録センター、素晴らしい世界旅行の場合は、
うん、
まあ、予算の都合もあって、あととにかく現地に長くいるということもあったので、
はいはい、
最初の僕の そのシンガポールのナメクジの取材なんてのは僕とカメラマンと2人だけでしたよね。まあ、あとまあシンガポールは英語が通じると僕もまあ一応義務教育程度の英語がまあできるだろうということでね、一日で通訳とか助手も抜きに2人だけでしたよね。あとまああの映像記録の場合は本当せいぜい3人4人多くても3人4人ぐらいに取材でしたけど、あとまあフリーになってから取材したのではまあいろいろな他の日本のプロダクションとも仕事をしましたので、それぐらいもうでも多いといってもせいぜい5人6人でしたでしょうかね。せいぜいそんなもん。
それがだんだんとというかまあ突然なのか、小型ビデオカメラを用いた単独取材、
はい、
まあ、単独にで作品を制作するという、はい、まあ、そういうあの分野に、ね、入っていくわけなんですけど、それはどういう理由
だったんですか？そうですね、僕はそういうもともとそのテレビのドキュメンタリーやってましたから、ドキュメンタリーを作るっていうのは、まあ、にとってスタッフというのは必要悪だと思ってたんですね。スタッフがいなければ作れないと、僕はディレクターでカメラの後ろあるいは横にいると、そしてカメラ愛は大きくて難しい機械は自分にはとても動かせる分弱な僕には動かせるものではないっていう
タイプ苦手だもんね、
あったわけですよね。でそういうものだったもので、まあ、それが当たり前だと思って、フリーになってからも日本からカメラマンを呼ぶ、あるいはこちらで使えそうなカメラマンを使うということでやってましたけど、ある時にこれがかつての僕の先輩に、日本の先輩にあたる人から、まあ、小型ビデオカメラを使ってギャラは安いけど好き勝手にドキュメンタリーを作れる番組があるけどやってみないというふうに声をかけてもらったんですよね。でその時僕はまあ、そういう素人の使うような小型ビデオカメラというのは、決して当時今よりずっと画質が悪かったですしね、そういうものをまあバカにしていたんですけど、まあ、せっかく声かけてもらったしと、あとまあ当時なかなかまあバブルの崩壊以降僕のやってきたような海外のドキュメンタリーというものの取材というものは予算的にも番組的にも非常に難しくなってきたと、それこそ僕のやってた素晴らしい世界旅行なんていうのも二十数年続いてなくなってしまいましたしね、まあ、そんな中でじゃあ、まあやってみるかなというんでやったらもうこれがやめられなくなったというのが始まりですね。
これはなんかそういうスタイルをなんかこう先駆者みたいにやってた方っていらっしゃる？
それはかつては例えば8ミリ、フィルムだったり16ミリでやってたりする人はいますけど、まあそのムービーのフィルムだとせいぜい数分しか撮れませんし、あと音が基本的にどうするかっていう問題がありますよね。そういうもので少なくても僕らがやってたような形とはまた違った形で少しそういう人たちがいるっていうようなぐらいでしょうかね。
民衆のメディアのね、
はいはい、あそれ、
日本にも、そういうグループいますよね。
でそういうのも出てきたっていうのも結局まあ小型ビデオカメラの発達とともに、
ね、
まあそういうハードの発達とともに表現もう記録も変わってくるっていう部分ですよね。でちょうど例えば1920年代30年代にカメラでいうとまあライカの今までから比べると小型の機動力のある一眼レフのカメラができたと、そのことによって例えばロバート・チャパみたいな
ね
ああいうのが出てくるというのと同じような形かなと、そのビデオが非常に小型で値段にももうリーズナブルで、発達してきたという部分の中で、当時映像記者とかビデオジャーナリストという言葉を、がありま、で呼ばれる、まあ、一人で、小型ビデオカメラを使って取材をするというのが、草分け的に出てきたというところでしょうかね。
ね、
かなりというか、まあ、多作なのか、
すごい多作
なのかちょっと僕分かりませんけど、年間多い時で7本ぐらい。
7本はさすがにやってないと思いますけどね。
そうですか。じゃあ発表年代がということでしょうかね。
そうですね、これ確かにこの93年なんて、はい、やたら多いですね、これは。
まあ、発表された年数なんかもあるんですけど、まあ、岡村さんの作品リストを参考にさせていただいて、
一応参考までに申し上げますか？
いやいや、それでね、これは、なんていうか、こう、企画を持ち込んで、そしてなんか取材費とかもらってっていう形なんですか？
当時のあれはもう大体その人によって出来上がってもらうのは大体いくらっていうの決まってましてね、あとまあ結局 企画は一応その放送する放送局もお知り合いになってますから、うん、これいいなんていうことで、まあ、岡村さんならいいですよとか、ちょっとそれはちょっととか、まあ、ほとんど大概、僕の企画はパスさせてもらいましたけど、それで一応もうできたけど、放送するあてがなければ、当時はまだ自主制作ってことは考えても考えが及びませんでしたから、うん、たとえ小さな、まあ、当時やっていたのはいわゆる CS ですよね、
はい、
ケーブルテレビとか、衛星で入るようなマイナーなチャンネルですけど、発表できる枠があれば、例えば編集する編集の機械とか、あとは録音ですよね、ナレーションを取るとか、そういうのはテレビ局の費用でできますから、そしてまあ何がしかの金があれば1回に2本ぐらい作れば、僕の場合は結局、まあ、1本あたりいくらっていう世界ですから、あとの日本とブラジルの往復の航空運賃、もちろん滞在費ですよね、あと例えばブラジルでアマゾンに行く取材経費とか、全部それは基本的に自分で持つわけですから、あともちろん機材も自分のものですしね、
持ち出しにならないんですか。
いろいろな意味で、まあ、今に至るまでそれはちょっと奇跡と言いますか、あんまりそういう、恐ろしくてその採算をあんまり
計
算したいという部分ですけど、まあ、本当おかげさまというか奇跡というか、なんとか少なくても今日までは
生きていると、
ね、この調子で来てしまったというところですよね。
主に朝日ニューススター東京メトロポリタンテレビという、はい、これは衛星放送。
そうです、東京朝日ニュースター、もともとはこれ衛星チャンネルという、
知る人ぞ知るいい番組、
まあ、いわゆる朝日新聞社のニュースチャンネルというような言い方もされますけど、いわゆる CS 放送を、普通の方が見るにはケーブルテレビとか、あと何ですか、いやですか、カバーとかそういうのの中に一緒に入っているかという部分ですよね。あと、まあ、東京メトロポリタンテレビというのは、これは、まあ、東京都の UHF テレビというような、各、今あまり UHF なんていうのも言わなくなってきましたけど、かつてはね、そういう各県でそういうチャンネルが
今もう一応あることはあるんですけど、ケーブルになってるのかな。
まあ、今も UHF でやってるようですけど、まあ、こういうところで僕の発表できるのはこういうところのみに限られていたっていうことですよね。
あとドキュメンタリー冬の時代ですもんね。
そうですね。で、特にそういう普通のにプロの使うのに比べると画質の落ちる映像を数十分ぐらい見せるというのは、こういうのはなかなかそのドキュメンタリーなんていうのは単発の番組と一緒になかなか受け付けられませんから、そういう番組の枠がないとなかなか通
らない。ただ番組として成り立ってたってことは、岡村さんの他にも作家の方、
もう何人か当時は正直なところビデオジャーナリスト映像記者といっても何かカメラマン、スチールのカメラマンが片手間に撮ると、あるいはちょっと物を書く人が片手間にという部分で、映像そのものをプライオリティ主眼とする、映像オーディオビジュアルな映像ムービーですよね、でやる人っていうのは僕の他には多分5本の指もいなかったんじゃないかな。何かそして、まあ、僕としてはそういうオーディオビジュアルな表現こそというつもりで、一人でここまでできる、あるいは一人でここまでできないということの追求でやっていたつもりなんですけど、他はちょっと記事を書くのにそれだけは金がないからチャラチャラっとビデオ回せばね、お金になるからぐらいのつもりので、正直なところを言わせてもらうとちょっと、志が違うっていうかね、僕の場合は最初の頃はやはりビデオだけでは苦しいので、どこか日本の雑誌でもで書くとか、スチール写真も撮るとか言ってました、やったことがあるんですけど、そうすると逆にビデオの方に若干おろそかになると、一人でやれることっていうのはやっぱり限りがあるし、例えばビデオドキュメンタリーを作るために使う頭の回路と、日本語の記事を文字の記事を書こう、あるいはそのでどういうスチール写真を撮ろうかっていうのと使う頭の回路が違うんですよね。それにやっぱりシャッターチャンスは一度と、その時にビデオカメラで撮るのか水で撮るのかというんで、あれもこれもちょっとなんだかわけわかんなくなると、ですので僕もそれほど器用でもないし、めんどくさい、まあ、いろんな事情で、まあ、とにかく僕はまあビデオをプライオリティで行こうと、 いうことでやってきたわけなんですけど、
うん、であれですか、これこういう、まあ、たくさんの作品作ってですね、ますますそういう単独取材にのめり込んでい
く、もう自分にとってはもう本当転職ですよね、自分、まあ、これでできることをやっていこうと、うん、これでできないことは別にやらなくてもいいというですね、この
1996年までですね、そういう、朝日ニュースターなどに、作品発表してらっしゃるのは、97年になって、それをやめてしまったんでしょうか、これは。
結局このテレビ局側がそういうこの枠がなくなってしまったわけですね。朝日ニュースターしかり、東京メトロポリタンテレビしかりで、まあ、僕のような一人でビデオのドキュメンタリーを作ったものの放送できる番組の枠がなくなってしまったと、まあ、その後に細々と続いたのが、まあ、逆にかえって NHK だったんですよ。 NHK みたいなところはかえってこのシステムを、
うまく使う、
一部でね、ごく一部ですけど、用いたと、特に ETV 教育テレビですよね。で、まあ、そんなことで友人のつてで、NHK でも発表しましたけど、
どんなものを発表したんですか。
岡村さんは ETV にですね、1999年に、農地を我が手に、ブラジル土地なし農民たちの戦いというのを教育テレビ ETV ですね、発表してるんですね。
で、まあ、それこそこの99年ぐらいで NHK の方も、まあ、これビデオジャーナリストは見たというシリーズだったかな、いうのがあったんですけど、もうこれも、上の人間の指示で、こんなものはね、作り手のマスターベーションだからやめろということによってやめてしまったと。なんかこっちがマスターベーションならてめえらは、まあ、援助交際みたいなことやるやん援助交際で親父が女買っといてね、あとでそれでその女子高生に説教するような番組やりやがってマスターベーション何が悪いんだってぐらいの、まあ、思いも正直あったんですけどね。あ、まあ、特に放送できる枠なくなったという部分の中で、まあ、じわじわとその、まあ、いろんな機会があって、まあ、自主制作と今まで考えてなかったような分野なんですけど、やり始めてきたということですよね。で、まあ、それからもう基本的にもう自主制作で今日まで来てしまっていると。
で、作品の、まあ、リストを拝見すると、はい、まあ、大体年1本のペースという、
はい、
これはやっぱり、きちんと取材するとそれぐらい時間かかる。
そうですね、結構やっぱ何年というのは、そういうスパンで結構撮ることが多いですし、あと、まあ、まとめるのに時間がかかると、まあ、今までのテレビみたいにも2週間でまとめちゃうとか、そういうもうガチャガチャなんか睡眠不足でヘロヘロしてる状況でやるのはもうやめようというのと、あと、まあ、家庭のことがありますので、家庭のことも、できることはするという、家事の合間に逆に編集をすると、そういう生活パターンを生かしながらっていうことになると、まあ、年に1回も、ね、まあ、年に1本ぐらい仕上げれば結構いい線なのかなっていうような感じですね。
じゃあテレビに発表された頃っていうのはもうそれこそ、徹夜でっていう、もう、うちにもいないでみたいな感じだったんですか。
もうかつてのそれこそ、素晴らしい世界旅行とか、その頃はまあそれが当たり前でしたけどね。僕も独身でしたし、会社に泊まり込みのロッカールームに寝ながらと。で、
まあ、こう単独のですね、
単独の時は、まあ、結局、まあ、せめて2本ぐらい、持ってまとめていかないと、飛行機代もありますので、元が取れないっていう部分もありましたので、いう部分で、まあ、当時は、子供もまだいなかった、あるいはできてまだ赤ちゃんぐらいか、いうぐらいの子供も一人だったりとかですね、いうぐらいで、まあ、いろいろやってたわけなんですけど。
例えば話それるけど、お子さんとかには、例えば、どんなお子さん、なんていうの、どんな仕事についてほしいとかあります？
まあ、それはまあ、子供が決めてくれればいいんじゃないかな。もうね、それは、こっちは、大して背中もないですけど、こちらを見ながらね、で、別に特に希望はないですね、正直なところね。それは彼ら自身が考えての問題だと思いますしね。
で、自主制作をまあ主になさるようになってですね、この作品リストを拝見すると、主にやっぱ移民の方というふうになってるんですけど、はい、まあ、それは先ほどもね、移民の人たち中心になってきてるっておっしゃいましたけど、これはなんかやっぱ自主制作っていうこと、 スタンスと関係はあるんですか。
そうですね、あとまあ結局僕は一体何を記録して何を伝えるのかという部分の中で、うん、あの一番やりがいのある甲斐のあることがやはりブラジル、まあ、あのブラジルなくてもいいんですけど、うん、日本人のことを記録すると、日本人一世ですね。それも例えば僕がやっても例えば日本に出稼ぎに行ってるブラジルからの2世3世、うん、あるいはブラジルにいて何かやってる2世3世、例えば今日系ということなら、うん、その取材をあの、まあ、ブラジル人でもいいですけどの取材をしても、うん、ブラジルと全然関係のない人間が取材するよりものよりは深いものを作ることができるだろうと思いますけど、
うん
うん、それ以上に自分がやるにはやっぱりあのブラジル人あるいは2世3世のメンタリティというのは分かったフリーができても決して分かりきってない僕は、
うん、
そういった点でですね、日本人一世の場合はあのお互いの心のひだまで入れるという武器がありますよね、
うん、
例えばブラジルの日本移民についてだったら日本からドドドッと取材に来てドドドッと取材にして帰っていくと、
うん、
あるいはこちらのブラジル人が取材すると、
うん、
それよりも僕は多分、うん、言わせてもらうのあのなんか少なくても何か深いものができるんではないかなと、
うん、
それは特にこちらにいるあの、うんまあ南米に広島長崎で被爆した後に、
うん、
いろんな意味で移住いろんな形で移住した方があの数百人いますけど、
はい、
その人たちの記録を取っている時にあのそれを自分で痛感したっていうことですよね。
は
あ、まあその、
私の戦争は終わらない、ブラジル
の戦争は終わらない
ですね。あブラジルに渡った被爆者たちという作品を作りになってますよね、はい、
そうですね、あの被爆者ものを2本ほどまとめさせてもらってますけど、
うん、
その時にやはりえブラジルに被爆者がいるのえぐいじゃないなんてことで日本から取材に来たりするわけですけど、まあ、その人たちがいや要はアグエンタせずにバストスからバウルに行ってとか言ってもあのやっぱりちょっと意味不明になっちゃう、まあの部分です。
今分からなかったですね。
まあ、そういう、まあ、こちらの人たちどうしても移民でも、ね、あのこちらの地名からあのポルトガル語が混じるというのは、あのいくらあの原爆のことが詳しい日本の人が来ても、その移民という意味ではわからない、
はいはい、
ありますよね、うん、あとブラジルのジャーナリストがやっぱり8月っていうとご存知者で、
うん、
ブラジルの被爆者っていうのが来るんですけど、
あ
日本とアメリカ戦争したんですか、どっち勝ったんですかぐらいのレベルのが聞きに来るという部分です。やっぱり被爆者の方も正直ちょっとあの調べちゃうっていうか、
ね、うんざり、
そういう分の中であ僕のはやっぱこういう人たちと生活を共にしながら何か記録をしていくべきではないかなと、で、まあ、あの被爆者にだけではなしにあの、まあ、移民ということの中で、
うん、
あの僕自身移民の仲間に入れていただいて、まあ、あの一つの言い方させてもらうと、移民にはなれても、まあ、被爆者にはなかなかなれないですからね、ちょっと極端な言い方ですけどね、移民にはなることができたという部分で、その移民として移民を取るというスタンスですよね、
はいはい、
で自分はやっていこうと、うん、そして、まあ、あの売れる仕事ではないですけど、
うん、
少なくともまだ日本人一世ブラジルで7万人ぐらいいるのかな、生きてるのかな、
うん、
とても7万人のね、あなたの人生で一番は何ですかみたいなことってだって7万人も取り切れるはずがないし、
うん、
そういう取材をする気もありませんしね、
うん、
で何人の方とお付き合いできて何人のどれだけの作品ができるのか、
うん、
あの分かり、数としては大したことはないでしょうけど、
うん、
まあ他の追随を許さないというよりも誰も追随もしてきませんから、うん、ブラジルの意味であるね、そんななんたら資料館とかインチキ臭いのがあったってそういうところは何もそんなことやりませんから、
うん、
そういうことをやってる真面目な人を利用してね、まあ、勘弁っていうぐらいのものですから、
うん、
まあ僕の場合は、まあ、とりあえずさせていただく限りはさせていただこうと、記録ということをですね、そういうつもりで。
いや僕はね、追従したい人もいるんじゃないかと思って、
うん、
まずねドキュメンタリー作り、まあ、してる人、ね、たくさんいると思うんでね、まあ、そういうなんか手法的なこともお伺いしてみたいんですけど、まずどんな機材でねやってらっしゃるのかなという。
そうですね、今使ってるのはいわゆるミニ DV ですよね、まあ、素人の方も使うようなうん、僕の使っているのはソニーのカメラですけど、もうちょっともうガタガタしちゃって、もう今度ちょっと日本に持っていかなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ、アマチュアの方の使うのの中では一番性能のいい部類っていうなぐらいのものですよね、
うん、
一番僕はいつも疑問に思うのはその声の取り方なんですけど、 まあ、カメラにこうマイクついてますよね、あれだけでや
って、 あれではちょっと基本的に指向性がないので、岡村声が大きいし岡村の声を、拾っちゃうんでと、うん、でもまたこのソニーのカメラも困ったことに、やはりあの音を軽視してますのでね、外部接続マイクの作りがあまり良くないんですよ、
はいはい、
それであの僕もちょっと音には苦労してるっていうかね、なかなかして、なかなか一人でやると映像のチェックと音のチェックっていうの一緒にやるっていうのはなかなか結構大変なんですよね。
どうしたんですか。
まあ、適当にやってますけど、まあ、ちょっとあの自分でもまだなんとかしなきゃいけないなっていう部分はありますよね。
シナリオっていうか、一応できたものを画像を、ね、一応説明作ったり、ああいうのも自分で全部書いて音に乗せて全部やっていくわけですよね、
はい、
すごい。どれが大変じゃないですか、ああいうの、
まあ、こればっかりやってますからね、まあ、そういうものだと思ってやってますから、なんかわけのわかんない人にやらいじられるよりも自分でやった方がっていうね、
やっぱり
現場一番知ってるのは、あの相手一番知ってるのは僕なんですから、あのわけのわかんない人間に偉そうにいじられる。
あの仕上げっていうのは日本でやられるんですか、ね、
基本的にあのちょっと専門的な言い方になりますけども、はい、オフラインと言いますかね、あの大体もうあの1時間半だったら1時間半のものをこういう形で作るっていうものは全て作って、あの、最後のスタジオで例えばあのスーパーテロップを字幕を入れるとか、
はい、
僕のナレーションですね、を吹き込むっていうのはあの日本のスタジオでやってます。今のシステムではですね、またちょっと今度変えると思いますけど、今はそんな形でやってますね。
で、僕一番多分ね、こう、まあ、機材についてはまあお金出せば買えるけど、一番やっぱりあの誰かがドキュメンタリー作りたいとかっていう思った時に、一番難しいのはどうやってね、対象の人にアプローチしていくとかね、そういうことが一番難しいような気がするんですけど、岡村さんなんかの場合はそういう、こう、なんかテクニックとか。
そうですね、例えば今は日本、まあ、世界的にはどうかな、まあ、日本ではあの、セルフドキュメンタリーみたいな、自分ドキュメンタリーみたいな、自分を毎日撮っちゃったとか、あと引きこもりの家族に引きこもりがいてね、お兄さん、なかなか引きこもりの取材ってって、まあ、他人の引きこもり撮るっていうのはなかなか大変ですけど、それが、まあ、兄貴だからじゃ撮っちゃうとか、あと在日朝鮮韓国人とか自殺部落の問題とか、自分が家族であったら結構撮れちゃう、部分はありますよね、そういうのが結構主流になってるっていう傾向が日本ではあるんですよ、でまあそれも別にあのそれについて僕はどうこういう筋合いもないんですけど、であの次に何撮るのかなっていう筋ですよね。家族に相談に、家族に、一つの家族に引きこもりと被差別部落とね、在日朝鮮の方と、ハンディキャップっていうのはなかなかあまりそういう家族もないでしょうし、だからね、あのその場合今度ああの新たにそういう方々にどうアクセスするのかなと、まあ、家族だからあの なんか息子が何だか分かんないけどカメラ回してるからみたいな部分と、あすいません、はい、ドキュメンタリーですとね、ちょっと被差別部落出してくださいって来るのとちょっとまた違うっていうことだと思うんですよね。
とすると岡村さんはもちろんそうじゃない部分でやっていってるわけですよね。最初にあこの人撮りたいなと思って撮らせてくださいっていうふうに行くのか、そのなんていうの、頼まれてやるのか、撮りたいと思った時にどういうアプローチしていくわけですか。
ケースバイケースですね。まあ縁という言葉で逃げちゃうかなっていう、ケースバイ、それはケースバイ、撮りやすいケースバイケースで撮りやすい人もいれば非常に撮りにくい、で結局ある程度取材していたけどいろんな事情で断念したケースももちろんありますし、本当、ね、ケースバイケースですね。
あとね、こういっぱい作品があって、どれだってどれ一つとって岡村さんにとって可愛くない作品はないと思うんだけど、一番岡村を語るんだったらこれは見ろやっていう自信作って何？
まあ、それについてはあの大黒澤明をパクらせてもらえれば次回作だってね。
ああなるほどね。
で、まあ、あの僕も あの頭の回路があのコロニアの大作家先生みたいにあのそういう企業にありませんからいくつのことも、ものも考えられませんのでね、やっぱ今やってる仕事、あの今まとめてる仕事のことが一番ですよね。でその時に後であのあこの仕事 あの、まあ、こんだけの仕事一日こんだけの、まあ、子供で言えばね、うん十人の子供、あの子のこと忘れててあのごめんねとか思っちゃったりするんですけど、とりあえずやっぱり今作ってる子供のことに精一杯に、なぜ僕一人でやってるんだし、っていう部分ですよね、
はい、
そんなところかな。
そう今ですね、あの まあ、昔のようにこうスタッフを使ってというようなもう気持ちはもうあまりない、
もう全然もう嫌ですね。やっています。もうやはりその人が一人いるとやっぱ鬱陶しいですね。例えば僕は桜田さんの話を聞いているときに何か、うん、もうそれはある種の二人の勝負というか、うん、魂のぶつかり合いですから、そこになんかちょっと違う、例えばその人が、その人も例えば桜田さんの話を聞きたくて来てればいいと思うんですけど、渋々君の桜田なんてむさ苦しいのにとかね、眠いのにとかね、綺麗な姉ちゃんとか思ってるのがいると、やっぱり気とかエネルギーとかそういう言い方しますけど、やっぱり場の空気が乱れるし、で桜田さんも例えば岡村にはよし心を話してやろうって言ってても、なんかちょっと変なトンチンカンなのがいると、ちょっとやっぱノリが、悪くなると思うんですよね。でそういうものは極力排除したいという正直気持ちがありますよね。
なんかこう機材的にはもうあんまりそういうこだわりはなんかこうマシンと一体化しちゃってるみたいなところあるんですかね。
まあそういう部分はあるでしょうね。自分のそれこそ延長、まあ、道具というのはそろそろそもそも人間の体の延長でしょうし、そういった意味での自分の延長としてその機械でできることでやると、その機械の目、機械の耳ですよね。それやっぱり人間の目耳に比べると劣りますから、その中で、まああと人間の目と耳と違った特性もあると、それにどれだけと、でまあ結局僕の場合はそれに刻まれ表現できてなければないと同じことと、まああとまあ表現すればいいってもんじゃないって部分はあるとは思うんですけどね。でそれを一人で感動しておいおい泣いてても、それで泣いちゃったでいいのか、その感動を第三者に伝えるのかという部分ですよね。それを第三者に、現場にない第三者に伝えるにはどうすることが一番有効かっていうことは考えつつ、現場で収録するっていうことでしょうかね。
まあ、本当にね、ドキュメンタリー作りに本当にもう思想と、まあ何ていうか筋を通してね、岡村さんというのはよく分かったと思うんですけど、
それだけに筋を曲げると頭にくる、
というこの旬の話題を前旬の話題をやっぱりここ取り上げさせてもらいたいんですけど、
はい、いよいよ、
まあことの、このどういうことが起こったかといいますとですね、
はい、
まあ、この間見た方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
見なかった方もいる、
この間10月の4日からでしたっけ、
2日からです、
ね、2日から放映されたNHK 放送80周年記念ドラマ、春と夏届かなかった手紙、
はい、
という作品があるんですけど、岡村さんがですね1996年にお作りになった、はい、60年目の東京物語、ブラジル移民女性の里帰りという作品とですね、これが根幹部分がですね同じという指摘が岡村さんされてるわけですね、
はい、
その筋としてですね、日本の姉妹がブラジル移住をめぐって離れ離れとなる、
はい、
これは春と夏が離れ離れになっているというのと、この主人公の、東京物語の、主人公の方も全く同じと、
はい、
それからですね、その後通信の混乱から2人の音信が途絶える、
はい、
というところもやっぱり全く同じなわけですね、
はい、
もう一つ、半世紀以上経ってブラジルに渡った側が、日本に残った女性を訪ねる、これ全く同じなんですね、はい、でもう一つね、どうしてね、日本の人の特性なのか、ブラジルからまあ妹なりお姉さんなりがね、訪ねてきてですよ、自宅で会うと思うじゃないですか、だからこれはホテルね、ホテル
温泉行くんだよ、みんなね、
温泉旅館とかね、この部分もですね岡村さんの作品と全く同じなんですね、そういう部分でですね、
はい、
岡村さんが NHK にこの質問状を送ったと、はい、いうことなんですね、
はい、
でその返答は、まあ岡村さんの作品を視聴はしたけども、それは確かめるためであって、全くそれを使ったということではないという返事が来ているというところなんですね、
はいはい、
で岡村さんはまあさっきも言いましたけど、まあ、NHK の、作品も作ってらっしゃるし、別にそういうなんかね NHK ロボっていうふうに思ってらっしゃったとは思わないんですけど、 一つ次元として、うん、ブラジルで、まあ、ご有名な植物学者橋本先生のですね、
はい、
資料を、NHK が取材に来た時に、持ち帰ったまま返却しないということがあったんですね、
は
い、でそのことについて、まあ、岡村さんが抗議の文章を送ってるんですけど、
頼まれてね、
それに対して、まあ、返事をよこさないっていうような、はい、まあ、そのなんか前もってそういうこともあったわけですよね。
前段が
ということで、まあ、僕は岡村さんが質問状を出すと、うん、でいうあの行為に出られたのかなというふうに思っているんですけども、
うん、そうですね、その辺については
う、まあ、そうですね、まあ、あのこれも非常に下品な話でですね、なんですけど、まあ、あの先ほど触れていただいたあの、まあ、ブラジルの植物学者の橋本五郎先生のところに NHK の連中が来て、うん、持ってって資料を返さないと、
はいはい、
でまあ、そのこの NHK の取材そのものも、まあ、僕が前の年に朝日ニュースターで、
う
ん、橋本五郎先生についてのドキュメンタリーを制作してるんですよね、
はいはい、
まあ、自慢じゃないですけど、まあ、テレビ、まあ、ドキュメン映像ドキュメンタリーっていう点では橋本五郎の処女を奪ったといいますかあの、まあ、あのやったわけなんですけど、それを結局も NHK の連中が、あの、
あ、
NHK の担当がですね、ちょっと特殊なルートから見ていることは見え見えなわけなんですけど、
N さんですか、
まあそうですね、はい、でもこれは、まあ、あの番組を見比べていただければよくわかるわけなんですけど、そういった点でですね、もし僕が橋本先生の取材をしてなかったら、
うん、
NHK も来ていない可能性があると、はい、橋本先生の取材もしなければ橋本先生の大切な資料が持ち出されていない可能性もある、で橋本先生が非常にこのことで、あの特に橋本先生も潔い人ですから、うん、自分のとこから持ってったものはしょうがないけど、
うん、
自分が仲立ちになって、あの、うん、去る人から、貴重な16ミリフィルムを借りて、それも返さないと。
はいはい、
これ97年にやって、今年ですからね、8年で。でそれでは、あの、まあ、まだどうなってるんですかと、その人から言われても、それじゃ死ぬに死にきれないってことを
おっしゃって。ああ、橋
本先生が。それを、なので、じゃあもう、僕もあんまりあの自分の仕事でガチャガチャしてるし、橋本先生だって取り巻きがいるんですから、そういう人たちがやればいいのに、
うん、
もう何回かやって返さないからって諦めちゃってると、うん、あとどうも NHK が橋本先生の取材をしたことを何か感謝しちゃってるみたいな部分も何にしもあらずに、
ね、他の取り巻きさんは
で、まあ、僕は、まあ、今自身、まあ、橋本先生についてはあの3本目のドキュメンタリーをまとめているところなんですけど、そういう作業をしている上でも先生からそういう話があると、それには、やはりあの橋本五郎とのやはり魂のレベルで仕事してるつもりがありますから、これは先生 の希望にかなえたいと、そして NHK 側は結局橋本先生からあのに借用書を1枚書いてるわけじゃないですから、どうせじじいほっといたら死ぬだろうと、ね、死んだらもうあのわけわかんなくなるだろうっていうのが見え見えなわけですよね。で当時先生83ぐらいでしたから、でまさか僕はもう92まで生きてるとは思わなかったでしょうね。
ひど
い。もしも橋本先生亡くなっちゃったら、もしも我々が起きても何の証拠があるのかと、お前ら訴えるぞぐらいのね、逆に治られちゃいますから、先生がご存命なうちに、
うん、
この NHK の唯一あの最大の誤算は橋本五郎がこんなに長生きして頭もきっちり冴えてるってことでしょうね。そういうことがあったもんで、ね、僕があの NHK に抗議したわけです、
それが
橋本先生が
最近ですよね、
意を受けてですね、
それ
は今年の7月です。
ね、
まあ、あの岡村には何の返事もありませんでした。でこの件を、うん、僕はどうせそういうことになるのが分かっていましたから、
うん、
あのブラジルの日本語新聞の2つの、に両方にこ の情報を流して、
はい、
1つの新聞が取り上げてくれまして、
はい、
それで NHK がバタバタしてこのもみ消しにかかったと。でも当 の抗議をした岡村には全く何の挨拶もないということでした
んですね。はいはいはい。なんでこれはサンパール新聞は取り上げなかったんですか？
まあちょっとその辺は何て言うかな、上司の絡みがちょっとあったんで。
ああ、わかりました。そうですね。
皆さんいつもですね、松本浩二記者も。
ああ、
すみません。
たまたまおります。
たまたま。個人的にはね、取り上げたいっていうのはずっとありましたけど。
で、そういう前段があったわけですね。伏線というかね。それで岡村さんはこのなんていうの、春と夏のが似てるんではないかというのはいつお気づきになったんですか？
もうこれはあの2003年の初めですか、あの僕があの僕 その60年目の東京物語を、
うん、
放送してもらった東京メトロポリタンテレビから、
うん、
まあ、NHK エンタープライズが岡村さんの60名の東京物語と、
うん、
あと、まあ先ほどちょっとお話したあの勝ち組についてまだ今でも日本が 戦争に勝っているという、信じている方と6年ほど付き合って制作したあの大東亜戦争が日本が勝ったと、その日本を NHK エンタープライズが借りたい、試写したいと言っていますけどいいでしょうかっていう連絡があったんですよね。でまあそれはまああの放送したものですし、それあの、まあ、逆によくそういう丁寧な連絡をくれたなと思って、
あ
でその時にすでに僕はあ連中が利用な何かあの利用する気がなかったらわざわざそんなことをするわけがありませんから、でまあドキュメンタリーとしてパクれるものならパクってみろっていう思いは あって、それをちゃんと東京メトロポリタンテレビにも伝えたんですけどね、
はいはい、
まあ、こんだけのドキュメンタリー作れるなら作ってみなと、でまさか僕はNHK 側もドキュメンタリーの関心からコンタクトしてると思ってたんですよね。
そしたらドラマではないと思った
んだ、それで、NHK エンタープライズは何のためかはもちろん明かしてませんでしたし、それから半年ぐらいしてからこの春と夏というものの制作発表があって、あらすじが出たらまるで僕 の, あの60年目の東京物語じゃないですかと、あこれはやられたなと思いましたけど、まあ、いずれなんか NHK から今後ね その後でブラジルにロケ班調査に来ると言ってましたから、なんか挨拶に でもあるのかなと、でそうこうしているうちに NHK の中の僕の親しい人間がいますので NHK の中にも、でまあ、彼は結構ブラジルについても詳しい人間で、彼にと会った時にそうすると彼の話で、それかNHK エンタープライズがブラジル移民について何かドラマを作りたいということで君に相談があったので、岡村さんの60年目の東京物語、あれがをはじめとする作品を紹介して何本か貸しましたよと、でまあ、じゃあそれだったんですねと、でそのうち岡村さんに何か挨拶があるでしょうとその NHK の人間も言ってたんですけど、まあ、結局何の挨拶もないまま、なんですか、その春と夏も出来上がったわけなんですよね。
そしたらごめんなさいね、サンパル新聞の方に大吾さんとの当初の中で一回、NHK の方に、岡村さんが、なんつうの、説明に行ったみたいな頼まれて講演に行かれたっていうのは、あれはいつ頃になるんですか。
それは1998年ですね。
ですね、先ほどの60年目の東京物語とを上映して講演会もなさってるわけですよね。
その時は結局上映に関しては何かもう事前にその見る人たちが見ておくと、でそれを見たということを前提にして話をしてほしい、あと質疑応答に応じてほしいということで1998年にNHK の東京の本社ですね、そういう、まあ、講演プラス質疑応答の会をしています。
でもこれははっきり言ったら全然春と夏よりは明らかに以前ですよね。
春と夏、まあ、そのなんかその結局放送80年記念のドラマというのは2000年から準備が始まったということは NHK が言ってますけど、
別物ですね。
で NHK の方としてはですね、2003年2月に、プロデューサーも含めて60年目の東京物語を視聴しているというふうに、
プロデューサーが見たっていうことですね、
言ってるんですよね。でまあその辺のまあもうそれはじゃあ、全て出来上がっていた時期に見たから関係ないとかっていうことよりも、 NHK が言ってることはですね、移民がまあ日本とブラジルで別れ別れになるという話はまあいくらでもあると、だからそれは岡村さんの作品ではないんだというふうに、まあ、そういう返答をしてきたわけですよね。でそれについて、まあ、岡村さんは納得できないということで再質問状を、送られているわけですね。これが10月4日に、ということで岡村さんがですね、今後どういう対応を NHK に求めていらっしゃるんですかっていうこと
も、結局NHK のは最初の僕の質問状に関してしているの回答というのが、まあ、読んでいただけば分かりますけど回答になってないわけですよ。でそれが回答になっていないので新たな5日間のテレビに付き合ってですね、新たに質問をしましたら、結局回答に対する再質問は受け付けないというのが NHK のスタンスだそうで、問答無用なわけですよね。でも問答無用で彼ら の, その何ですか、そういう質問や問い合わせの抗議の窓口がもう閉じてしまっているわけですから、もうどうにもこうにもならないという部分ですよね。しかし、まあ、いろいろ状況証拠はあまりにもジャーナリストの 三代健二さんがかなり実況してくれて、状況証拠的に言うとあまりにも黒いし、まあ少なくともこの問題でよく分かった、あのあと橋本先生の資料の問題でも、あれも返さないところが横流ししていた疑いがあるわけですから。
あ、どこに横流ししてた
の？全然かあの、あの、西暦2000年の段階で、まあ、日本からブラジルに来たあのジャーナリストが橋本先生にこのことを聞いて怒って、うん、NHK に怒鳴り込みに行ったんですけど、
はい、
その時に担当はあの借りた資料の一部を返してきたそうなんですが、
うん、
NHK とは全然関係のない出版社から送り返してきたという一体これはどういうことなのかと、あの NHK 出版とかそういうところならともかく全然関係の伺えない、
どういうことなんだろうね。
結局、
うん、
結構こういうあの移民の資料で生業にしてる人たちがいますから、結構金出す人は金出しますからね。でそういうことが結局隠蔽されるばかりと、あのして今度もすらあの結局あの NHK 側の怠慢かつ傲慢なことがよく分かりましたので、それは僕はいろんな形の中で訴えていく必要があるんじゃないかなと。であの NHK なんていうのはそれこそ見る方の視聴者の受信料で成り立っているわけなんですからね。そういうあの中にはそういう受信している人がこの問題について抗議しても別に何の返答もないと、そういう金だけ取ってあの何かあのクレームを受け付けないようなところっていうものがあっていいのかというのは、ちょっと僕もここまでひどいとは思わなかったんですけど、もうちょっと NHK っていうのは事情機能があるんじゃないかなと。でもしも100歩譲って NHK が言うのが本当のように、春と夏のプロデューサーが言うのが本当だとして、あのもうすでにあの全部筋書きができていて、岡村のが見てあるけど、全然似てなかった、あの全く似てないというよりも、だあの僕のを見ていていた最初に僕のを見ていた人は岡村にそっくりじゃないかと、あの筋書きを聞いただけでそう多くの人がこの言っているわけなんですから、それ何のそれが権限があって全く似てないと判断できるのかと。そしてもしもあのそれでもあの多くの人が似ているというあの風に言っているわけなんだから、その、あのプロデューサーというのはそういう ところに対処するためにいる人たちですから、あこれは問題が起こるなと思って、これはちゃんと事前にあのちゃんと根回しをしておしとこうなというのが、そのためにあんだけ、まあ、あのすごい人数抱えているわけでしょ。すごい人数抱えてすごい金使っているわけでしょ。でいろんな意味で手を抜いているわけですよ。
なるほどね。
その手を抜くという同時に結局あの放送したのが東京メトロポリタンテレビ、多分多くの方が知らないでしょうね。知らないし岡村淳なんて無名ですしね、移民じゃないですか。なら別にだからやっちゃえば別にほっといたってやつもね、あのなんかテレビの仕事やってたような人間だったらまた NHK の仕事も欲しいだろうから、
あの黙るだろうと、NHK
になんかまたもみてでもしながら来るだろうとね、
あ
いうぐらいの舐めてかかってるっていうのがよくわかりますので、で僕はそういうそのあり方がこそに僕はあの疑問を発したいし抗議したいという、そういう弱者弱い者無名の者に対する大権力大メディア側のおごりというものですね。それがやはり許しがたい。
別にじゃあ岡村さんとしてはお金が欲しいとか何を欲しいとか、
ね、NHK の鎖金なんか冗談じゃない。
そしてどうしたらば岡村さん的には許します？
うん、まあそれこそまあ少なくとも詫びがあればまた考えるでしょうね。だから向こうが悪いんだことを考えやっても、
でそれはもう本当文書一つで心からの詫びであればいいわけなんですか？
うん、まあというか少なくとも彼らは全然関係ないしもうと言ってるわけですからね。でそれがもしも詫びが入った段階で今までの日は認めるわけですから、僕もこういう下品な問題にもいつもね正直なところ関わってるの嫌なんですよね。自分の創作に関わりますからね、そういう器用に何でもかんでも自分のチャンネルを使い分けるわけでなしに常に僕は直球勝負してるつもりがありますから、こういうもん下品なのでこっちまで下品になるようで、まあね、こんだけ問題を提示しておいて申し訳ないというつもりもあるんですけど、それはやはり何かこれはもう僕だけの問題ではないと、いろんな方が言ってる、まあ、個人というものがいかにあるかという問題だという問題としてですね、だからああみんな一緒にやってくれてありがとう、すいませんねって思いでもないですね。それは同じ思いのを持っているものとしてっていう部分で、僕はすまなく思う問題でなしに、あくまでも皆さんが自発的な思いの中でこの問題にこだわるならこだわって何かやっていこうというですね。で結局こういうことはまたやるでしょうから、
まあ体質として残っちゃえばね、
NHK の、 あの武蔵ですか、あれが黒澤明さんのね、
新聞さんですね、
結局僕見てもないですけど明らかに あのパクリ盗用というあのことをしてましたけど、結局黒沢が裁判に負けてますからね。芸術は性は高いけどと。いうことの中で、あのこの盗作とか盗用とかパクリというのが定義もはっきりしていませんし、裁判官所の認識、あの認識も決して高いとは言えない日本の。でそんなところにあの僕は時間を使うぐらいなら、NHK が結局皆さんの受信料であの戦うわけですから、僕のより有効なのはやはり記録をする、その作品を発表するということですよね。まあ、こういうことの訴えは続けますけど、で何でも NHK って放送局というのはあれは言論報道機関でしょ。それとなんであの司法の手を入れなければならないというのが ある種僕はナンセンスだと思うし、少なくても僕の言論の質問に関して僕は沈黙しているわけですから、30週間になってもね、言論報道機関が一体これは何なのか。
まあ、僕はねこの結果あの云々に関わらず、岡村さんがこの生きてですね、作品を続けていくっていうことがもう何よりも僕はそういう欺瞞ね満ちたその、マスコミに対する、まあ、抗議でもあるのかなというふうに思うんですけど、
まあ、それこそ NHK 側のおっしゃる人が、岡村さん、NHK クレーマー扱いされてもいいんですかと、岡村さんのためにそれは良くないですよとね、NHK には岡村のためを思われる筋合いもないし、まあ、別に NHK あまりにもクレームすることが多いからね、この犯罪行為ですよ、この橋本先生の問題なんか。で、誰も声を上げないから僕が声を上げさせていただいた、だけなわけで、まあ、まあ、正直なこと、今の NHK にいつまでも関わるのは僕もあんまり嫌ですね。で、こういう、何ですか、欺瞞と傲慢と、虚偽と恐怖の体制がいつまで続くかと。これに関わっている NHK の方々も、魂まで全員が NHK に、こういう体制の NHK に売り渡しているのかという部分です。で、そういう部分の中で、いろいろな形で、この春と夏に関わりながら、いろいろ疑問、不平、不満を持った人が、複数は僕にそういう思いをぶつけてきてくれてますし、
一人一人は決して悪い人ではないんでしょうけどね。
どうも悪い人もいるようですけど、ある種の権限を持って得る人間の手抜きちょんぼは恐ろしい結果を生みますから、これは責任を取ってもらわなきゃいけません。
岡村さんはですね、来月、新作を持って上映会を日本でなさるんですよね。
そうですね、
そういうことでね、皆さん心を浄化していただきたいなという、一つ岡村さんの日記でね、岡村さんの姿勢がすごく素晴らしいなと思った文章があるんで、それをちょっと読ませていただいて、岡村さんの日記ですね、今僕にとってのドキュメンタリーという題で書かれてるんですけど、記録者の写したい、残したい、伝えたいという願い、被写体のある時は無意識、潜在的な映されたい、残されたい、伝えたいという願い、この2つの願いは、あるいは祈りと言ってもいいかもしれない。そうした魂のぶつかり合いと融合、そこから発生することは予定調和どころか人知を超える展開をすることがしばしば、その作業の所作がとりあえず僕にとってのドキュメンタリーかなというふうにおっしゃってるんですけど、まさに僕はこれこそだなという、これを岡村さんずっと続けていただけるように願いたい、それを応援したいなと。
まあ人に嘘って言われて頭にきますけど、自分で嘘なんて言ってる分にはいいです
けど、でも本当ね、今日は忙しいところ、
いやいや、まあ忙しいというのは心をなくすと書きますから、忙し
い、いやでも本当に働かないと、かわいそうなぐらい
忙しいというのは非常に下品な状態ですから、なるべく避けたいですね。
すいません、
ご飯でも食べましょう。
縄文に憧れる
人たちは本当にもうね、わがまま言ってきた
り、いや、とんでもないです。まあ至らないことばかりですけど、まあ、本当に呼んでいただいて光栄です。
本当に今日はありがとうございました。
本
当に
本当に本当に
ありがとうございます。お世話でした。
また時間がある 時にゆっくり、
またお世
話ください。2回3回
もう全然高い誇りも出ます
よ。鳥の殻、今度は0歳から小学校までと今後をまた、
いや死後の
死後体験一つね、例えば縄文の話なんかでも本当もっと聞きたかったんです
よね。本当に聞きたかったんですよね。もうごめんなさい、
本当に今日はもう時間が、
どうも
ありがとうございました。
はい、ということで、岡村先生に
皆さん感動の涙にな
んか最後はやっぱり岡村節が出てきてよかったですね。
僕はとにかくですね、岡村さんのなんかこう こう姿勢とかね、そういうものはまあある程度、はい、あのまあそれはあのホームページなんかを読んでればね、そういう作品に対する姿勢っていうのは皆さんある程度ご存知だったかなと思うんですけど、非常に誠実にね、被写体の方に関わられるとかね、
はい、
僕一番面白かったのはね、やっぱり岡村さんがあの快楽原則で、
あ、
縄文人のように生きたいというところに僕はあのその話をね本当にもっとたくさん聞きたかったですね。
本当に、
うん、
あの小学校の時のことじゃなくてプロモデル少年とか、
うん、
はい、
ちょっとね、
本当にスカイプでね、うん、ちょっとやろうと思ったのに今日ご存知のようにトラブっちゃったんで、うん、
岡村さんねちょっと今、外出中なんですけど、ちょっと電話してみ
ましょう。電話してみましょう、岡村さんに、うん、ちょっと、生でかかるかな、ちょっと待ってね。じゃあ聞こえますか、生岡村さん出演。
もしもし、
岡村です。
今インタビューのですね、はい、録音したものを流し終わりまして、たくさんの人がね聞いてくれ、まだ遅いのにね、平間さん、それから益子さん、
はい、
ハッチーさん、ハッチーさん分かりますよね、あのジャーナリストの、
ジャーナリスト誰さんですか、
ミオさんですね。
あ、ミオ
ちゃん。一生懸命聞いてくれた人たちに、一言岡村さんからお願いしたいと思うんですけど。
あ、はい、皆さんどうも、拙い話にお付き合いいただきましてありがとうございます。そんなところでよろしいでしょうか。
あ、はい。上映会とかも、日本に行かれてあるんで頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。
上映会の情報を急にサイトで流しますので、
再度
ご覧いただければと思います。
なんか12月に東京物語の再放送があるっていう。
あ、その12月はよくわかりませんが、再放送の準備も今進めてもらっています。はい、
そうですか。ますますご活躍をお祈りしておりますんで。
桜田ジッポラジオのご検討をお持ちしております。
ありがとうございます。それじゃあまた、
はい、
失礼します。
はい、お届けします。どうも。
聞こえましたかね、皆さん。岡村さん今、本当にね、超過密スケジュールで、
忙しいじゃないよ。
生きてらっしゃってですね。
はい、
忙しいを言っちゃいけないんで、まあ、超過密スケジュール、もうアイドル並みという状態。
はい。で、少しが面白いこと書いてきてくれたんですよね、
うん、で、まあ、岡村さんが、まあ、そうやってね作品を作り続けて、今回ですね新作の発表があるんですね、日本で、
はい、
ちょっとそのお知らせを、
はい、お願いいたします、はい、
ですね、11月3日、
はい、
メイシネマ、
うん、どこにあるの
上映会、
はい、
でこれはアマゾンの土俵をですね、全館一挙上映と。
すごいね、
これはアマゾン土俵は去年の作品なんですけど、
はい、
新作の、ギアナコーチの伝言、
はい、
これは、場所は今はまだ書いてないですけど12月12日ですね、
はい、
ぜひね皆さん作品をね見てね、
判断してもらって、
今日聞いてくれて新たに岡村さんのファンになった人もね
いるかもしれない、
きっといると思うんで、
岡村さんのじゃあ細かい詳細は、岡村淳オフレコ日記で検索かけてもらえますと、
岡村淳で検索バカバカ出てき
ますもうどっかで必ずあって、
それとですねもう一つ、話題を提供してますですね、
はい、
春と夏に多大なる影響を与えた、東京物語、
はい、60年目の、
60年目の東京物語もですね、
はい、
MX テレビで再放送 されると、
はい、それが何毎日新聞の方にな
んか
記事に載ったと、
書かれてたそう
ですね、すごいですね、益子さん情報提供で、
はい、それで、再放送、12月上旬ということなんで、
はい、
ぜひ皆さん
よろしかったら見て、
そっくりじゃんって言って、
今日聞いた声と同じ喋りをするか、
ね、言っていただきたいと思います。本当に今日はね皆さん大変ご迷惑をおかけして、ね、本当にな
んかヒロさん今ぐらいに起きてて大丈夫ですか、仕事なんて
そんなことはいいけど
いないよ、この前も夜中にお電話くださったの、ありがとうございます本当に、みんなブラジル時間で起きてますね、
いやまあでも土曜日で、まあ、まだ良かったよね。
そうだね、明日日曜だもんね。
殴られてたんじゃないかなっていう。
そうかもしれないね、うん、でもほら毎日が日曜みたいな人いるから、はい、まあ少し、
何言ってんの、
ごめんなさい眠いって言ってた、
浦島さんもね本当にホームページでもね紹介していただいたのに、
すいません、うん、時間遅れて、
僕らのせいじゃないんですよこれは、
スピーディー、
テレフォニカという電話会社の、ね、バカ野郎がですね、
いやベーヒトゥルブかもしれない
分かんないですけど、まあ、人のせいにとにかく、
まあ、ホームページの
とにかく、ね、回線がつながらなかったもんですから本当にすいませんでしたね、
昨日
で
しゃべり
すぎた、それで今日はね、うん、
新しい
お客さんも、お客さんっていうか新しいスタッフにしちゃおうと、
そう金もないのにスタッフ増やしてどうする、
ね、スタッフだけ増える
って、ね、そういいね、
高橋さん来ていただきました、
はい、ちょっと一言どうぞ、
高橋です、
はい、高橋です
高橋さんはね今こちらにブラジル国籍も持ってらっしゃるんだけど、日本育ち、日本生まれ日本育ちで、それで今ブラジル語の勉強ね、して、は
い、いいよね、
こっちに研究テーマが、
いやそういうのは特にないですけどね、
なんかジャーナリズムを研究してらっしゃる、
ね、琉球大学卒業、皆さん琉球大学の方聞
いてますか、はい、また改めて紹介すると思いますけど、はい、それから、いつもの松本浩二記者にも付き合っていただきました。
そう、でも今日はトラブルのためにブラジルニュース日経社会コーナーが飛んでしまいました。すいません。
本当ね、今日聞いてくれた今日岡村さんを知ったっていう方もですね、ぜひ上映会など、はい、今本当にね、なんていうか自主制作で、
はい、
上映会で顔の見えるとこで勝負したいという仕事をしてらっしゃる方なんで、
限界ではない仕事をしている、
うん、皆さんぜひね応援してあげてください、
はい、では
言うまでもなくもう有名な人になってますけど
、
まあ、僕らも頑張りましょう、ブラジル日和、
ね、ブラジル日和、はいはい、では音楽、最後の音楽も流れてきたところで、
もうさっきから流れてます終わる終わるって言って終わんないのが
これこれこれじゃあなんか喋ろっかなんて、
いやいや、もう迷惑でしょうから、
嘘、平
間ちゃんに怒られるって、
本当に平間くんでも日本リベルタージじゃないから歩いて帰るって、
マスコさん、ヒロさん、それからハッチーさん、平間さん、
はい、本当にあと浦島さんも、
浦島さんも聞いてくれてんじゃないかなと思いますけど、
はい、ありがとうございました、
じゃあ今日はこれで、
これで、
はい、
はい、
どうも皆さんご迷惑をおかけ
しました、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ。